男二人で頭と体で喋ってます。
1週間お疲れ様でした。
皆さんありがとうございます。
週に一度の苦闘点暮らしと放送を振り返る種メガネのコーナーです。今週も内面化している自らの行いを引っぺがします。それではまず、2人ですね、暮らしの1週間から皆さんねご自身の1週間を振り返りながらお聞きくださいということで、まずオレンジの方からですが、外出自粛期間がずっと続いていて、映画館にも演劇にもイベントにも行かない日々を過ごしている中、もうその前からねずっとコロナ禍以前から見たかったものとかを紹介し続けてる毎日、ネットフリックスもそうだし、アマゾンプライムもそうだし、で最近ではApple TV プラスにも入ったりとか、感激三昧っていう映画のチャンネルに、演劇の、サブスクリプションサービスに入ったりとかっていう感じで、もうすんごい見るものがたまりにたまっている状態なんですけど、今週はですね、
よカルチャー中毒者。
カルチャー中毒者、いいな、ありがたい、カルチャー中毒者でございますけれども、今週はウォッチメンというですね、HBO、チェルノブイリとかゲームオブスローンズとかで、最近もう今や何ですか、ドラマ制作では世界一と言っても過言ではない、評判の作品ばかりは作り続けているところの、一番新しいでもないか、一応2019年の 秋に、全米では公開された作品ですけれども、ウォッチメン、まあ一応ヒーローもの DC の一つに数えられているような作品になってくるのかな。あれですね、バットマンじゃねえや、スパイダーマン、ん違うな、まあ
バットマンとかスーパーマンのね、
バンマンとかね、はい、そうまあそれに並ぶじゃないですけど、そういうヒーローものっていうところにまあ疑問を呈すというか、ヒーローたちはいろいろと正義を正すためになんか小さな活動ばっかりしてるけど、結局世界はそれでも変わってないじゃないかみたいないろんな疑問があった中で新たに生まれた作品で、まあ、ヒーローたちのその悪を懲らしめるみたいなものっていう、そのヒーローたちを誰が見張るのかっていうことで、まあウォッチする、ウォッチメンというキャラクターが作られて、それがかなり昔ですね、80年代とかかな、アメコミでもうすでに90年代か生まれている作品で、それをまあ映画化したのが2009年かな、ザック・スナイダー監督という監督によって、3時間ぐらいのね作品が作られまして、まあそれは極めてその原作を踏襲した形、原作のアメコミの作品をベースにしたもの、それをまあある程度かなり忠実に実写化して、まあ一部そのね元々あった要素とかを削りながらっていう作品で、まあまあそこそこ評判が良かったんですけど、今回も新たに2019年に作られた作品は一応それの続編と呼ばれるされるもので、その世界観を踏襲して、なので前のそのウォッチメン、アメコミと、だから映画のウォッチメンのあったその後の世界、前の作品の登場人物が続けて出るようなところもあったりするようなもので、うん、で、まあ、そこにかなり今回フックを効かせていて、前の作品では、ベトナム戦争で、ドクター・マンハッタンという、まあ、超人的なキャラクター、これはもうなんか原子力実験で生まれてしまった超人的なキャラクターなんですけど、それがまあベトナム戦争で、ベトナムを、まあ、ある種倒して、実際の歴史とは違いますけどね、それによってベトナムは51番目の州にしたりとか、そういうところでまあ歴史が変わっていったところの話を描いていたんですけど、今回はそのベトナムで生まれた黒人女性を主人公として、その後変わってしまった、スマートフォンもなくなってしまったりとか、警察がみんな覆面をしてパトロールをしていたりとかっていうパラレルワールドとしての、まあ、アメリカを描いたような作品になっていて、今メソポタミ、 アメリカの方でね、起きているような、暴動とかの歴史の一端につながるような、物語を、まあ、歴史のね、一部事実を捉えつつ、それを、まあ、歴史改変、パラレルワールドとして描いていくっていう作りなので、過去のその歴史を学ぶ上でも勉強になりますし、そこから生まれてくストーリーが、まあ、めちゃくちゃ面白いし、回を追うごとにどんどんどんどん謎が、最初の方で出てきた、なんだろうこの話はみたいなところをどんどんどんどん、理解していって、その理解していくところの、なんというかな、分かったからこそのわーってこう胸にくる感じとか、ものすごくよくできた構成の作品だったりするので、本当にぜひ、今だと、Amazon プライムビデオでね、HBO との、セットのやつ、月額990円で、見れるやつで、まあ、それだと、チェルノブイリとかね、ゲームオブスローンズとかも、最新作以外は確か見れた気がする。あ、最新作も見れるか、それで、ね。見れたりすると思うので、よかったらこのタイミングでね、ぜひ契約してみて、ウォッチメン絶対今見た方がいい作品だと思いました。でその一方で、同じく Amazon プライムビデオ、こっちは、特に他に契約しなくても見れるんですけど、 Amazon プライムビデオで見れる東京ラブストーリーも全11話完走しまして、これはもういつでも見なくていい作品だと思うので、今見るべき
いるその情報
いつも見なくていいドラマ2つを完走したという1週間でございました。
そんな、そう言わなくていいじゃないの別にもう
ちょっとね、
バランス、まあ、じゃあそれも全部見たのね、東京ラブストーリーもね。
ちゃんと見ましたよ。ちゃんとなんか責任感みたいなこと一緒から芽生えてきたんで、あ、これはちゃんと見ないとなと思って、はい、見ましたけ
ど、ね。どうなの、その一言で言うと、そのざ、まあ、残念なのはどういうところなんですか。まあ、
ね、そうですね、時代も描けてないし。なんか登場人物の誰も好きになれない。最初の方は石橋静香さんが演じているっていうところで赤なりがこれはいいなと思ったんですけど、途中からなんか どんどんおかしくなってってみんな狂っていくっていう話なんで、ちょっとね無理でしたね、はい、僕には無理でしたあれは、
うん、まあまあでもね、恋愛ってのはこう、うん、なんていうか人の狂気を眺め見るみたいなものですから、
うん、まあまあそういう描き方をしてくれればいいんだけど、うん、なんかこの人たち普通ですよみたいな感じで、こう視聴者からはどうかしてるっていう感じに見えちゃってるっていう、そのバランスの悪さとかもね含めて、ちょっと最後の苦笑いしながら最後の3回ぐらいをずっと見てたっていうのでしたね。
まあ、今んところ落ち面より東京ラブストーリーの方が見たいかな
じゃあ見てください、ぜひ。全11話でね、30分ずつぐらいなんで、まあ、330分ぐらい無駄にすると思ってもらえればちょうどいいかなと思うんで、はい、ちょうどいいと思います。
何の話をしてるんだ。まあまあ、落ち面ね、映画もね、面白かったんで、はい、アンチヒーローって意味では、まず映画を見ると、面白いんじゃないかな。ヒーローっていう、ね。
おすすめなのは、うん、ドラマをまず見てから、前日談だと思って、映画ウォッチメンを見ると、うん、ザックスナイダーの雑な感じがすごく、あ、なんか、あ、こういう監督にそっか前日談書かせてみたんだなって、プロメテウスみたいな楽しみ方できるんで、おすすめでございます。
う
ん、
ちょっと上級者だよね。HBO 全部見て映画見るっていうのをセットで出してくるっていう見せ方ね。
うん、
大変だと思いますけど。
ポンさんどうでした？1週間。はい、
そうですね。いや、なんか、もうそんな、もう映像とかも見るのも嫌になっちゃいましたよ。聞いてる？
ん？
映像を見るのはもうちょっと嫌になっちゃいました。
うんうん。
なんか、もう、ほっといてくれみたいな感じもあって、静かに、
ほっといてますよ。
静かに過ごしたいっていう。
全然静かに過ごしてもっていいですよ。うん。
突き放すね、やたらね。
いや、勝手にすればっていうことだから、勝手に捨てればいいかなと思いましたけど。
まあまあ、まあだから何、つかず離れずみたいな距離感が欲しいっていうことじゃないですか。なんかこう、見るなら見る。見ないなら見ない、はっきりしてみたいなことを言われちゃうと、いや、そこまで緊張感求めてないよ、みたいな。
誰かそんなこと言ってくる人いるんですか？
いやいや、だって今だってさ、なんか、オレンジさんが急に怒ってくるからさ。
怒ってくる？
怖いからさ。まあ、だから、
なんだろう。
ラジオ聞こうと思って。
はいはいはい。
ちょうどいいと思って。
はいはい、
で、なんかさ、 昔やってたラジオ番組復活みたいなのが最近あって、TBS ラジオで、コサキンレワオっていう、まあね、説明するとね、くだらないからもうしたくないですけど、まあ、小堺一機と関根勤が、なんつうんだろうな、番組に届いた写真を見て、爆笑してる音だけ聞くみたいな、そういうラジオですね。納得できないでしょ？そういうのって。くーつって二人で言ってるっていう、そういうラジオで、だから笑い声だけ聞いてるようなラジオなんですよね、これが。そんなうーんって言われるような筋合いのものじゃないんですけど、あと昔の、役者が歌ってた、これは出さない方が良かったんじゃないかなっていう曲とかを聞いて、いや、いいねーとかって言ってるみたいな、そういう番組。
それは今、関根さんですか？
そうですね。それを、ムックンとラビーって二人で言い合ってるっていうね。もうだから、60のおじいちゃんですよね、おじいちゃんが。
おじいちゃんで言った。
すごいすね、おじいちゃんが二人、いや、だってそうよ、もうほんと、そのおじいちゃんがこう、キャッキャキャッキャ言ってるっていう、この幸せ。だからもう内容はほとんど聞こえなかったんですけど、ただただ楽しそうっていうのが、うん、多分その、小先に知らない人が聞いたらどんな風なのかなと思うんですけど、ちょっと幸せな時間をね、僕も過ごさせていただいたという感じですかね。
いいじゃないですか。その、だから多分リアルタイムを知ってるかどうかっていうのでも結構大きいんでしょうね。
いや、ね、だからそれがさ、なんか、昔のことを楽しんでるんですねっていうふうに思う人もいるだろうから、なんかそれ、まあまあ別にね、
聞いてるのは。逆にそれじゃなくても、リアルタイムでも楽しめる感じではあったんですか？あ、リアルタイムっていうか、今現在初めて聞いても。
てか、当時聞いてた時も別に内容とかそんなに聞いてなかったから。
あ、そういう感じなんだ。
いや、でも、まあ人によるけどさ、音の風景を楽しむみたいな、そういう感じっていうんですか？内容とかは、もちろん分析すればいろいろ語り方はあるから、それは一緒にお任せしますけど、聞いてるその二人の関係性とか、あとそのリスナーとの関係性みたいなものを、なんか楽しむみたいな感じなのかなと思ってさ。で、まあ、その続きで、アンタッチブルのシカゴマンゴっていうね、番組が、これも、昔、10年ぐらい前にやってて、で、まあ、柴田さんが、まあ、なんかいろいろあって、いなくなっちゃって。ね、で、だから、まあ、最終回を一人でやったんですよね。まあ、正確に言うと、その他の人、いろいろゲストが毎回来てたから、その人たちでやったんだけど、まあ、ほんとちゃんとした、最終回したいね、みたいなことを、まあ、さらっと言ったんですけど、まあ、そしたらやっぱちゃんと、
それって
最終回の時にね。
あ、そうなんだ。
で、まあ、で、そうそう。で、伊集院さんとかも、まあ、やった方がいいんじゃないのみたいな話をいろんなとこでしてて、で。
なんか、あちこち踊りでね、その話しましたね。
うん。で、まあ、何二人でさ、脱力タイムですね、漫才したっていうことを契機に、まあ、ちょっと二人での活動が始まって、まあ、
有田さんがね、
シカゴマンゴっていう流れになったということで、まあ、まあ、これもね、別にどうしようって話でもないんですけど、まあ、だから、ね、ラジオっていうさ、閉鎖的な空間要はその、初めて聞いた人にはさ、それが面白いかどうかなんてもうもはや分からなかったりする。いや、むしろひどいと思うと思うんだわ。多分、もしかしたら。こんなのダメだよ、岡村のラジオよりひどいみたいなことを言う人もいるかと思うんですけど。なんか、ね、だからこの閉鎖的な空間を楽しむ感じっていうのが、まあ、やっぱりラジオの面白さでもあるなというふうに。ちょっとね、改めてラジオの面白さと、無意味さをちょっとね、楽しんだという感じですけどね。
ああ、いいですね。
以上です。はい。
ラジオ、まあ映像とね、音声ということで、結構対照的な一週間でございましたけれども、続いて、はい、番組振り返っていきたいと思います。感想、ツッコミを携えてお聞きください。ではまずは、週の初めの脱線コーナーですね。だるま枕ですが、今回は、まあ、都知事選のね、お話、宇都宮健二さんの放送を聞いたという話であるとか、ディズニープラスのスタートなどね、いろいろ扱いましたけど、ポンさん、こちら振り返って何かありましたでしょうか？
ランドリゾンビが生まれたね、またね。 いや、もうすぐ気が、気を緩めると、オレンジさんがゾンビになっちゃうから。
いや、気をつけないと。お父さんも十分になってますからね、ゾンビに。定期的に、
お互いにこう、ゾンビだって言い合ってるって一番人間の醜い姿ですけど。うん、
自分が人間だと思ってる人が一番醜いですから。
いや、まあ、人間かどうかで言えば人間だと思いますけど。
もうゾンビなんですよ。
なんか都知事選の話をさ、まあ、
はいはい。
都知事選の話とか、宇都宮さんの立候補のね、会見の話をちょっとさらっとしましたけど、なんか政治の話をさ、するっていうのは、なんか難しいなってことをちょっと思ったね。なんか、改めて。なんかこう、面白く喋っていいような、でもどう面白くしたらいいのかとか、でも内容のこともあるしとか、なんかいろいろこう、さじ加減がわかんないっていうか、まあね、もちろんいろいろ分析もあるでしょうしね、内容のこととかもあるなと思いつつ、なんかリアルな距離感っていうのが、どんなもんかなってのちょっと悩まされたというか、まあね、聞いてどんな感じだったのかっていうのはちょっと、どうなったのかなと思うんですけど、だってほら、あれよ、オレンジさんだって世間話でいきなり政治の話とかしないでしょ？職場とかなんかその、
そうですね、
友達とかでもさ。
うん、
でもこう、
できたら。あ、したな。うん、この前してたの。
あ、そう、どんな感じでした？
ざっくりとですよ。今の政治についていろいろと考えてる子、ざっくりと語るくらいの感じはありましたけどね。
それ、いや、でもほら、自分の意見を述べるのか、それとも、こういう感じなのかとか、まあ、例えば最近だったらほら、やっぱりこうね、行政のやってることがちょっとおかしいってちょっと突っ込むみたいな話とかいろいろあるじゃないですか。
うん、うん。
例えばマスク届かねえな、みたいなそういう、ね、それだったら許されるパンチもあるじゃないですか。どの辺、なんか打ちました？
いや、なんか意見ですかね。うん。一番最初のやつか。
ああ、まあ、じゃあ、そういうことが言い合える関係の人だったってことかな。うん、まあ、だからね、ちょっとね、改めて僕はその辺、まあまあ、難しがらなくてもいいんだけど、ちょっと、そのちょうどいい感じをね、考えたなっていう感じですかね。
はい。続きまして、種助ですね。映画の許された子供たちであるとか、インディーラブ東京などなど、いろいろなイベントを紹介しましたが、
これでさ、
延期されたイベントがあった。
ソニーのさ、まあ、
はい。
プレイステーション5の、
はいはい、
ソフトの紹介の発表が動画で流れるっていう、まあ、予定があったんですけど。
これ、タネスケで紹介しましたっけ？
そうそう、さらっとね、紹介しました。あと、まあ、インディーゲームの、イベントがあるとかそういう話をしたんだけど、はいはいはい、ソニーの方のイベントは、ジョージ・フロイドさんが亡くなった、なんか、あれだね、アフリカ系黒人ってすごい放送ではね、流れてますけど、が亡くなった後の、まあね、そのデモの影響なんかを受けて、まあソニーは、それはちょっと今時期じゃないっていうのでやめて、そう、だからそういう、まあちょっと喋ってないと実際は変わっているんですけど、で、それ以外にもね、いろんな企業がその声明発表したりとか、まあツイッターとかね、あとナイキとかなんかそういうことをいろいろやったりとかしている状況もあるので、あ、なんか、やっぱ世の中動いているなってことをちょっとね言ったこととね、うん、すぐ変わっていくっていう時代を受けていろいろ考えましたけど、ちなみになんかあります、まあ、この件
結構コロナ禍でもね延長しているイベントごととか、それこそ最近フジロックが延期、来年に、まあ、延期というのかどうかわかんないですけど、まあほぼほぼラインナップを変えずにやるとかっていう話が出てきてたりするので、まあまあコロナ禍が落ち着いたらとか、このアメリカの騒動が落ち着いたらまたできる、その中止じゃなくてね、なるべくせっかく企画したものでかなり準備も重ねてるものだと思うので、延期する方向性でちょっといろいろと考えてほしいなっていうのは思ったりしますね。なので今結構注目されてるのは、サマーソニックの、今年限定のバージョン、スーパーソニックという名前で開催されるのが9月ぐらいに開催予定で、続々ラインナップが紹介されてて、かなり豪華なメンツ揃ってきてるので、これどうすんだろうなっていうのはちょっと今音楽ファンの中ではやきもきしているような状態ですね。
いやー、なんか俺はちょっとね、イベントを紹介している だけになんかちょっと考えちゃうね。そのイベントをやることと、イベントが今なのかっていうことを、まあでも、それをさ、やっぱり考えないと、イベントやることって本当に不毛だなって思うよね。なんかただ盛り上がればいいとか、気持ちがいいだけではなくて、この時代っていうことと、ちゃんとセットでイベントが存在してるってことが、もしなかったら、極めて空虚というか、っていうことだから、やっぱり、ね、企業とかもちゃんと声明したり、イベントでも延期するならやっぱり延期するとか、なんかそういうふうな。
まあ個人的には単に楽しいだけのイベントがあってもいいと思いますけど、
まあ、いやいや、うん、あってもいいけど、でもちゃんと時代を受け止めないといけないと、なんか思うな。なんか、それは単に自粛とかそういうことじゃなくてね。まあ
そうですね。開催、非開催の検討はそこで必要かなと思います。そうですね。
うん。まあ、ちょっとごめんなさい。ちょっと、放送とは少し外れた話でした。はい。
続きまして、週刊ドラマ語りです。今回は三谷幸喜さんのドラマについて扱いました。古畑任三郎、王様のレストランを振り返れば奴がいる、などなど。扱いましたけど、まあ、今回、まあ、ピックアップしたのが、まあ、あれでしたけど、使いたい作品他にもね、個人的にはまだまだたくさんあって、思い出すとなんか最近全然見てなかったんですけどね、思い出してみると一気にこうなんだろう、それぞれのキャラクターの顔とかが浮かんでくるっていうところの、やっぱ作り方も三谷幸喜さんの作品は素晴らしいなぁなんてことを思ったりしましたね。なのでまたこれから先ね、どっかのタイミングで三谷幸喜ドラマパート2とかできたりとか、あとはこれ今年ですね、Amazon プライムビデオでも新作を作るっていう話ですし、2022年には大河ドラマもやるということなので、
やっぱね、オレンジさんのね、原点がね、この回で、垣間見ることができますから、うんうん、ぜひその部分をちょっと楽しみに聞いていただきたいですね。原体験みたいな ね。こういうところからこいつ始まったんだみたいなところが、ちょっと分かったりするのかなと思います、ね。
ポンさんの原体験は何なんですか？
俺のはいいよ。俺のは、石田哲夫っていう話なんですけど、まあ、それはいいです。
次回以降じゃあやりましょう。配信で見られる作品だったら、
はい、全然もう世の中と合わないんだよね。はい。
今まあいいです、いいです。続きまして、イベントリポートですね。今回、音声テックと私たちの未来というオンラインイベントにポンさんが参加してきた話ですね。
はい。
どうでしたか？行ってみて、話してみて。
まあ、まあ、厳しく言うと、ちょっと何言ってるか分かんないっていう感じなんで、あんま良くなかった回だなと思ってるんですけど。
イベントがじゃなくて、ポンさんのレポートが
ってことですかね。はい、そう。何を言ってるのかさっぱり分かんないんですけど、まあ、うん。そのことはお前言うなよってことですけど、まあでもなんか、もし聞いてもらって、その音声の、なんだろう、技術っていうものが、実はその、ポッドキャストとか、まあ、今回だったらオーディオムービーみたいなものとかをすごく豊かにしてて、うん、想像してるよりも、音で描ける世界っていうのは広いし、むしろ音が世界を作ってるぐらいのことをやってるんだっていうことを気持ち的には言いたかったんで、聞き取ってもらえたら嬉しいなって、そういう感じですよね。
なんか個人的にはなんかバイノーラルマイクの話とか紹介してましたけど、はいはいはい、あれを買うとなるとものすごい、コストかかっちゃうんで、もうちょっとなんかね、ローコストに、なんかこのラジオ収録の中でもびっくりするような、ね、音とか入れて、ちょっといろいろ演出してみたら面白いだろうなみたいなことで、なんかこの効果音だけを使う回とかやってみますか、今度。カオス回じゃないですけど、
うんうん、
なんかそういうのやってみたいですよね。使って。それこそ、アプリとか、iPad のアプリとかでもそういう効果音のやつとかあったりするとするので、そういうのを使って何らか放送してみると面白いことになるかもしれない。だ前話してたあれですね。ラジオドラマをラジオの時間風にやるっていうのが一番いいかもしれないですね。
そうするか。
コツコツ、ちょっと、互いにやりましょう。ラジオドラマの脚本を、仕込んでおいて、進捗とか話さないでいいんで、できたタイミングでできたっていうふうに、やるっていうのがなんか一番いい気がするんで、いずれね、ラジオドラマやりましょうね。
それは、いいかもしれないね。
誰だろうな。誰のつもりなんだ。 はい、続きまして30分読書のコーナーでした。今回ですね、前回読んだ右翼の戦後史というものの本の監読編と新たに読み始めた女帝小池百合子について紹介し、あとポンさんの方からね、3分読書では宮沢清さんの本、わけのわからないネジでしたっけね、を紹介して、
わけのついたね、わからないネジですかね。
今回まあ3分読書、3分読書って未だにちょっとコンセプトが分からなくなってくるんですけど、3分読んだって話でしたっけ、それとも3分で紹介するって話でしたっけ。
まあ基本的には3分で紹介するっていうことですね。はい、まあでも紹介っていうか、なんか3分間本を使って喋るっていう風にしたいなと思ってます、ね。
本のフリートーク。
まあフリートークっていうとなんか大げさですけど、なんかその。
大げさになるんだ。
うん、まあ何、本をこれ読んでくださいっていうことが主体じゃない方がいいかなと思っているので、ほら、みんなさ、自分の持ってる本とか読んだことある本って、その本の紹介というか、それを介してなんか覚えてることとか、イメージあるじゃないですか。うん、なんかそういうことを皆さんと共有したいなと思っているので。
は
い
は
い、
なるほど。じゃあ皆さんもご自身の持ってる積ん読で3分読書してみませんかっていう感じ。
うん、そうね。なんか、そうね。ほんと良くないね。なんかね。こう、提案型のやつとかも腹立ってくるけど。まあでもそういうことです。はい。言うとね。
うんうん。はい。他なんか振り返ってありますか？
まあまあ、いや、今ね、ちょっと売れてる女帝ですけど。
なんかネット上でもね、話題になってきましたね。どんどんね。
ねえ、いやいや、なんか、だからこれ読んだらやっぱりさ、宇都宮さんのやつも読まなきゃいけないとかさ、他のやつも読まなきゃいけないとか
さ。宇都宮さんも買いましたよ、僕、
う
ん。
いや、だからね、きっとそういう風になってから、どこまで行ったらいいのかな、みたいなのを、まあ、ちょっと、またちょっと機会伺って話したいですけど。
うん、まあ、堀江のだけは買わなくていいかなって思ってます。
はい。いやいや、俺はね、まあ、多分選挙出ないと思いますけど、俺は。まあ、どっちにしたって、それは読んでもいいなと思いますよ、別に。
うん。うん、
なんかほら、売り上げになっちゃうってことが、ま、ネガティブにあるんでしょうけど、まあまあ、うん、まあ、見てみたいなってのもありますけどね。まあまあ、いいです、うん。それはいいんですけど。
あ、じゃあ、いずれ3分読書で楽しみにしております
、はい。はい、読みました。以上です。みたいなね。そういう感じで、ね。
3分
で
ね、
はい。はい。
続きまして、思っちゃったんですね。今回は、みんなについて考えるということだったんですけど、なんか謎に、オレンジのツイートが引用されまして、それについてだったんですけど、基本的になんか、僕はこのみんなっていう、テーマでなんか普通に雑談すればよかったんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。
まあもともとね、そのなんかネタをどこから引っ張ろうかみたいなことで、うんうん、この思っちゃったは始まっていて、でそのまあ当時その瞬間思ったことと今、
うん、
繋がってるのみたいな、なんかほら瞬間で思ったことがなかなかこう、うんうん、忘れちゃったりとか、
うんうん、
何だったんだろうみたいなことを、そういう、なんか、時間軸と記憶のズレみたいなこととかも含めて楽しめるなと思ってたんですけど、
うんうん、
まあ、あとはその、やっぱり、ね、なんつうのかな。僕が、こう考えてることっていうよりかは、誰かと同じ記憶を、うん、記憶っていうか、こう、感覚みたいなものを繋げられた方がいいなと思っていて、
うんうん、
だけど、何？普通の人の、全然知らん人のね、なんかツイッターとか引っ張ってくるよりは身近な方がいいかなみたいな話でこういうことになってるんですけど、うん、なんかこう、まあ、今回みんなって話をしましたけど、なんつうのかな、うん、なんかこう、まあ、よくこの番組では共感とか共有みたいな話をしちゃうんですけど、
うんうん、
なんかちょうどいいもの、なんていうのかな、オレンジさんはオレンジさんの考え方があって、で、僕は僕のがあってっていう、うん、その、なんつうのかな。なんか、最近、エンパシーって言葉が流行ったりもしてるんですけど、なんかそういう、なんつうのかな。他人ってことを認めつつ、その人との感情に、なんかまあ、付き合うというか、
うん、
そういう風な感じのことができたらなというのがあって、まあ別に、まあ、俺の考えを述べるでもいいんですけど、まあできたらなんかその対象物というか、
うん、
それはその大きい新聞でこういうのが最近流行ってますみたいな言葉じゃないところで、なんか拾い上げられるといいなとは思っているので、もちろんお姉さんの言う通り、ツイッターからじゃなくてもいいとは思うんですけど、なんかその少しでもいいから寄りかかれる何かがあると、 あの話かなぁなと思っているんですけど、う
んうん、まあ、まあ、大事ですよ、うん、ぜひそこら辺意識していただいた方が、はい、いいかなと思います、
は
い、
ちょっとややなんか曖昧な感じなんですけど、まあまあちょっとね、うん、皆さんのみんなはいかがだったか、ちょっとその話もまた聞けたらなと思いました、うん、そんな感じ
で思っちゃった。まあ不定期企画ですかね、これからどうなのかわからないですけど、時々思っちゃってもらえたらなと思います、
はい、
ではですね、はい、タネラジは公式サイト、ノート、ポッドキャスト、あとは Spotify などで音声配信を行っております。また Twitter では更新のお知らせや拾ったイベント情報を投稿したりしてもいます、はい、よろしければフォローいただければと思います。
お願いします。
それでは、タネラジ今週のおすすめの1曲ということで、
お、
宇多田ヒカルさんがですね、最近立て続けに新曲を出していまして、
うん、
この前のタイムっていうのはね、ドラマの日テレかなのドラマの主題歌になって、その主演の方となんかインスタライブでトークとかもしてたりしたんですけど、うん、また続けざまに、2つ目で、誰にも言わないという新曲をリリースされました。こちらは、サントリー天然水のね、CM ソングとしても今使われている曲ですが、
うん、
個人的にはその星野源さんもそうですけど、めちゃくちゃ売れている、ずっと売れ続けているトップ中のトップの、まあ、基本的にね、宇多田さんは活動の場がイギリスだったりするので、そこら辺の違いもあると思うんですけど、いわゆるなんか J-POP 色に染まらないというか、本当最近の J-POP のランキングとかうわーっと思うことが多い中で、他の海外のね、洋楽とかを聴いてる中で感じるその同時代性みたいなものををちゃんとその楽曲の中に取り入れていて、曲の間でも3分ぐらいからかな、ものすごく転調していく展開とかがものすごく気持ちいいっていう風な感じにさせてくれる今回の楽曲だったので、
うん、
うわ、宇多田ヒカルはちゃんとこう、その自分自身の音楽の道を広げてかつ進化させ続けている、うん、どう聞いてもやっぱ宇多田ヒカル印になっている曲でありながら新しいっていうところにちゃんと足を踏み入れてる感じが、そこら辺やっぱ星野源さんとかと、まあ、あと米津玄師さんとかもそうかなと通じているところを感じるので、これからの活躍さらに、期待していきたいなというところで、
すごいところから語ってます、はい、
今週の一曲、宇多田ヒカルの誰にも言わないで、お願いいたします。
はい、
ということで、タネメガネ以上でございます。今週もありがとうございました。お相手はオレンジと、
はい、これから、旅に出たいと思いますっていうのは自由ですよね、別にね、ポンでした。
タネラジまた。